皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。すっかり春休みモードですね。まもなく新年度を迎えますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。卒業や入学、入社や移動など生活環境が変わる方もいらっしゃるかと思います。新しい生活に向けて期待と不安で胸がいっぱいなんじゃないかなと思いますが、ぜひ前向きに頑張ってくださいね。我が家はと言いますと、息子が小学5年生になります。いよいよ高学年、下の子の見本になるようにね、頑張ってほしいなと思っています。私自身はね、ここ数年この時期は大きな環境の変化っていうのはないんですけど、4月生まれなもんで、この季節年を重ねること以外はね、非常にウキウキしております。さて、今回の防災ママは2月23日に開催された水元公園防災祭りにお邪魔した様子をお届けします。前回に引き続きめいっこちゃんも一緒に参加してくれました。息子とめいっこちゃんのいとこコンビで防災祭りを楽しみながら勉強してくれました。どうぞお聞きください。おはようございます。
おはようございます。
今日は水元公園の防災祭りに来ました。
イエーイ、
今回は前回に引き続きリンくんと私のめいっこレナちゃんと一緒に水元公園来ました。今回この防災祭りってスタンプラリーでいろんなブースを回りながら、いろんなね防災の勉強ができるようになってます。だから2人が興味あるところ回って、ちょっとねいろいろ楽しみながら防災の勉強をしていければと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからは水元公園サービスセンター長の土屋さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この防災祭りっていうのは具体的にどういうイベントになるんでしょうか。
はい、水元公園がここは広域避難場所として指定されておりますので、このイベントを通してですね、ここの公園が防災公園ということを皆さんに理解していただきながら、いろいろな備蓄品などもですね、紹介などいろんな防災体験いろいろですね用意しますので、こういった近隣の方々にこう防災意識の向上にこうつなげていただければなと思って、今回こういったイベントを開催いたしました。
ありがとうございます。今回スタンプラリーもあるっていうことなんですけれども、もう具体的になんかおすすめのスポットとかがあれば教えていただけますか。
いろんな体験ができる車両とかですね、警察の方のこういろんな普段見られないような車の展示、あといろんな噴張作りとかいろいろなこう体験が楽しんでできるような、いろいろなブースがありますので、全ておすすめですね。
ありがとうございます。ここまでは水元公園サービスセンター長の土屋さんにお話を伺いました。行ってきます。じゃあスタンプラリーもらいに行きましょう。
はい、
くださいって。
ください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
行ってきます。
こんにちは。
おはようございます。
何やってるんですか。
今日は災害の時に水道が止まっちゃった時に、自分たちでここの池の水とか、お風呂の残り湯とかを自分たちでポンプで動かして、きれいな飲み水を作りましょうっていう体験になります。この茶色のお水を自分たちでこうやって動かして、ここから透明のお水が出てきます。ここに足乗っけて、この棒をこうやってよいしょよいしょって下にやる。できるかな。そうそう、頑張って、よいしょ、頑張って、よいしょ、はい、できた。ほら、こんなに綺麗になったよ。この水がこんなになったの。
あ、すごい、
ね、すごいよね。地震があったら本当に水道止まっちゃうかもしれないから、その時はみんなでこんなので水をきれいにして飲み水を作りましょうってこと。
ありがとうございました。
さらに
強化圧迫と人工呼吸を
始め
てください。もう一回さっきのやってみようと。30回そして人工呼吸に、
いいね、上手。
今は
結構大変でしょ。
人工呼吸は
いいよ、ありがとう。
これ
ムさ、
うん、どうだった？
ドラマで見てさ、うんうん、なんかリズムアンパンマンとかなんか、うん、もしもしかめよとかポニョとかあって、うん、難しかったし大変な思ってたより、うん、大変だった。
大変だった。結構力いるよね、
うんうん、これなんかね、胸と胸の間の方にここを当てて、うん、手をかぶせてやるとできる、う
んうん、習った、うん、いいね。
使わないと思う。
あ、使わないのが一番いいんだよ本当は。
AED も家にないから。
あ、そうそう、 AED はそう家にはないけど、コンビニとかスーパーとか、あとね学校にもあるよ。
あ、学校には
あるよね、うん、だから誰か倒れてたら AED あそこにあったなっつって走って取りに行ってあげて。こんにちは。
じゃあ消火器の訓練やりましょう。
はい、
ね、その前にお話をちょっとだけ聞いてください。
はい、
葛飾区に住んでるのかな。
はい、
はい、じゃあね、令和4年ね、葛飾区で直下型地震って知ってる？知らない？
聞いたことある。
ね、その大きい地震が来た時にどんだけ被害が出るかなっていうのを想定したんです。で、その時に地震で倒れてしまう建物よりも火事で焼けちゃう建物が多いっていう想定なの。
ね、かっこいいね。
それを防ぐためにできるだけ被害を小さくするためにみんなに消火器の使い方を覚えてもらってます。で、消火器の使い方はみんな知ってるよね。
安全ピンの入れホース持ってればよく。
はい、うん、で、その通りです。皆さんのお家には消火器あるかな。
ないと。あるよね。
うちはあるね、マンションだから。
うん、うん、お部屋の中ってあります？
お部屋、あります。
あります、はい。で、今結構スプレー式のね、エアゼルタイプの、うん、はい、ああいうのもありますんで、うん、まあ、台所とかだと、うん、まあ、そういうのでシュッとやるとね、うん、いいかなって思う。
ただ消火器っていうか、なんか煙が天井に来たら水がシューッとしたから。
スプリンクラーのやつかな。
うん、それがあるんだ。
うん、ね、じゃあ今日はね、一回ね、消火器、もう一回知ってると思うけど、覚えてってもらって。かな。はい、じゃあね、的はね、あっちにあるんで。
ガヤ
ピン抜いて、ホース抜けそう？よし。ホース持って。そう、ナイス。めっちゃ回ってるじゃん。よし、オッケー。どうだった消防署のやつ回ってみて。
面白かった。初めて消火器使ったから。
あ、ほんと？いい体験になったよね。公衆電話使ったことある？
ないよ。
じゃあ体験してみましょうね。
お願いします。
災害はスマホだとかみんな使うから使えなくなっちゃう。そうだけど、これの公衆電話は、有線電話って言って使えるんですよ。使いやすい。要するにだからみんなこうやって並ぶ。
公衆電話は受話器を外して、
はい、じゃあスタンプお願いします。
これを耳に当てて、
スタンプお願いします。
テレホンカードかお金を入れないと繋がらない、
うん、
ね。じゃあもう一度持ち上げて、はい、でこれ入れて、
あ、はい、
で119って、はい、なっちゃったね。なってるね。
はい、救急です。消防署です。火事ですか？救急ですか？火事ですね。
はい、
こちらで火事ですか？
これ公衆電話のかけ方も勉強になったね。無事に今スタンプ全部回ってきました。
はい、
うん、それぞれ楽しかったところ感想を聞きたいんだけど、りんくんどうだった？
消火のところと、うん、心臓マッサージ、
マッサージ、
A、があれ楽しかったです。
学んだ、
はい、
勉強になった。
まあやったことあるんですけど、
うん、まあ、それでも何回もやることって大切だからね。
はい、
うん、OK、ありがとう。レナちゃんどうだった？
なんだっけ、緑の電話。
あ、公衆電話ね。
公衆電話の使い方が、
うん、
よく分かって楽しかった、
うん、楽しかった。ありがとね。
はい、
ここまでは水元公園防災祭りにお邪魔した様子をお届けしました。ここ数年この時期はね、いつも防災祭りにお邪魔しているんですけれども、今年もとっても賑やかでした。防災祭りを目的に訪れている方、ふらっと水元公園に来て、お、こんなのやってるんだと体験ブースに並んでいる方、様々でした。どのブースもね、お子さんからご年配の方まで多くの方が列を作っていました。そしてめいっこちゃんは防災祭り初めて来たそうです。 どこのブースに行くかはめいっ子ちゃんと息子に任せて、私はね後ろからくっついて見ていました。2人で相談して順番にいろんなブースへ向かっていました。浄水装置の操作体験とか、金町消防団金町消防署の消火や応急救護煙体験など、毎年お邪魔させてもらっているブースのほか、今年ね初めてお見かけするブースもたくさんありました。まずは公衆電話の体験。最近はね公衆電話の数かなり減っちゃってるんですけど、災害時には公衆電話はつながりやすい、とっても貴重なアイテムです。公衆電話の使い方自体を知らない子どもたちが増えてきたと思いますので、こういう体験とってもありがたいなって思いました。119番とか110番の他に実家の固定電話の番号もね子どもたちに教えておこうと思いました。そして続いてはですね、国土交通省の自然災害体験車。これすんごい大きい車だったんですけど、車の中が15人くらい入れる大きいシアター型になっておりまして、豪雨の怖さを体験できるものだったんですよ。一組の家族が一晩の豪雨に対してどのように行動していくのか、それを見ながらタブレットを使ってクイズに回答していくようなものでした。これもねちょっとね椅子がねガタガタって途中で揺れたりとか、ちょっと体験も交えつつ勉強できたのでね、とてもね興味深かったなって思いました。そして防災クエスト、こちらはねスマホを使って決められたエリアの中で指定されたスポットを巡りながら液状化について知ることができるものでした。防災クエストという名の通り、ちょっとしたね冒険気分で液状化が何なのかっていうのを指定されたスポットごとでねそれぞれ知ることができてね、とっても勉強になりました。今年はね初めましてのブースが多くて、新しい発見もねたくさんありました。もちろん毎年同じブースで繰り返し体験することも大事です。息子がねめいっ子ちゃんにこうするんだよって教えてあげている場面もいくつかありました。毎年定期的に体験をしている成果かなと見ていてね嬉しくなりました。そして水元公園は防災公園として災害時は様々な役割を担っています。水元公園の中にグリーンプラザという施設があるんですけど、その中に防災ショールームというコーナーがあります。ここはですね水元公園内にある防災施設の紹介とか、あと防災用品の展示なんかがあります。水元公園訪れた際はぜひ足を運んでみてくださいね。ここまでは水元公園防災祭りにお邪魔した様子をお届けしました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。今年度も防災ママをお聞きいただきありがとうございました。ここで一つお知らせです。来月から防災ママともこんが行く放送時間が変更になります。毎月第4火曜日は変わらず、放送時間が朝7時3分から、お昼11時3分から、そして夕方5時3分から、この3回の放送になります。どうぞよろしくお願いします。また変わらずにリポーターブログの方にもアーカイブが公開されます。そちらの方もぜひ聞いてくださいね。来月からもラジオをお聞きの皆さんが、あ、こんな防災対策あるんだ、へえ、この備えやってみたいなって思っていただけるようなリポートをしていきます。それではまた来月4月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。